作劇ネトラジ、皆さんこんばんは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めます新町です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾でもある作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは参加してくださる塾生の皆さんお願いします。はい、
SF 担当友です。
はい
はい、社内行事に出席し田島流をくだらふくってこの今この瞬間にネトラジに出ております、塾生K です。
いいですね。というわけで、そういうメンバーで今日も楽しく明るくやっていきましょう。では皆さんよろしくお願いします。せーの、乾杯。というわけで今日も、なぜか飲みながらという、夏ですからね、やっぱりビールでも飲まないとやってらんない、そういう今日このぐらいなので肉を焼きビールを飲みながらラジオを進めていきたいと思います。
はい、
もうさて飲んでます、食べてます、もうなのですぐにもうテーマに移ろうと思います。さて今回私が持ってきたテーマです。夏ですね。
夏ですよ、
はい、
夏ですよちょっと待って夏なんですけど、今夏といえば大事なこと思い出しました、はい、もう一人あのもちろん参加してくださいます。先生お願いします。
あ、忘れられ
てた。いや、忘れられてた。
はい、はい、夏男中山でございます。
はい、よろしくお願いします。いじけないでください
あの、Kさん、
はい、Kさん
です。Kさんね、まあ、言うてると分からへんわ、少々伝わらない
酔っ払ってますもん。
もうなんか簡単にホラー担当でいいじゃないですか。
要は田島牛を食べて酔っ払って来るのが遅くなったけどまた飲んでるっていうことが言いたかったんですよ、
ね。素晴らしいです。
でもそれリスナーはどうでもいいことなんで、
もしかしたら知りたい人もいるかもしれない。
いやいや、どうでもいいことなんでそこですよ。
そこです。
リスナーを使うあれは
読者目線。
そう、読者目線
ということで夏です。いやー、怪談の夏ですね。はい、というわけでこのラジオでもちょっと私怖い話を取り上げてみたいなと思ったので、今日のテーマは怪談を語るということです。
お、
誰が語るのかな。私です。お、皆さん、ラジオの皆さん、今日は私がちょっと怪談を一回語ってみようと思うんですが、実はね、私こう見えてもう本当ラジオから私の姿は見えないと思うんで、まあ喋ってる感じで想像していただいて、こう見えて実はあれは何だろうっていうちょっと不思議な出来事が実は言うと、まあ29年プラスアルファの間にいくつかありまして、
ああ、
不思議なことっていうのは実は言うとちょっとちょくちょくあるんですよ、うん。だけどね、それをやっぱり人に話したくなる時ってあるじゃないですか。まあ、普段話したらちょっとこいつ何言ってんだとか嘘だろそんなって言われてやっぱりちょっとあれだけど、まあなんかの飲んでる時にとかちょっとこうふっと語ってみたい時、喋ってみたい時ってあるじゃないですか。そういう時に私もその自分の体験した不思議な話、いわゆる怪談を話すんですよ。だけどね、周りの反応がみんな真剣聞いてもらえないっていうか、大爆笑で終わっちゃうとか、それなんなんとか、意味がわかんないとか、ありえへんとか、うん、それ落ちどこなんとか、うん、なんか最後なんか笑いの方に行ってしまう、うん、そう、何やったかようわからんけど、まあ面白い話やったね、あっはっはっは、ところで次の話みたいな感じで流されてしまうと、うん、というわけで真剣に聞いてもらえません、うん。いやー、自分としてはこれすごく名作なんだけどなと思って気合い入れて話すんですけど、どうもその気合が空振りするらしい。というわけで皆さん、
うん、
ここにいるメンバーで皆さん不思議な体験って正直したことがある方っていらっしゃいますか。
はい、まあゼロではない。
ゼロではなく、
はい、
あ、そっかね、お人形さんと一緒に暮らしたりとか、
うん、あれは今のところ何もないですけど、
ここにいる K さんは不思議な体験します、
うん。あ、どんな体験。あ
の、この前ライブで幽霊の声聞かしたんですけど、この人だけ聞こえませんでした
不思議だ不思議だ、それ不思議
だな、あれはね。
そういう不思議ってあんまり必要とされてない
。聞こえました、聞こえました、一人だけはぁみたいな顔して
ですよ。
思わず俺、この人は塾でやろ、あのホラー担当なんですけど、みんなえみたいな顔して
これはすごい、
大丈夫みたいな顔してたよ。
え、それすごいですね。
すごいですよ。
もうそれネタじゃないですか。
もう一人会議から取り残されたやつっていうやつですね。
会議から取り残される会議。
そう、
いや、それある意味怖いですわ。
不幸じゃないですか、なんか。
本当ですよね。
なんですわ。
すごい。先生、爽やかウィンドウ襲名そうですよ。
いや、したくない。
爽やかウィンドウね。もう、それはすごく、すごい話を聞いた。もうこれでラジオ終わっても今日いいかなって。マジで、それぐらいちょっと私の中でインパクトあった。
はい、
うん、なるほど。先生ってそれ不思議な体験ってされたことってあるんですか。
たくさんあります。
たくさんありますよね。そういう話をした時って周りのリアクションってどうですか。
リアクションって私プロでやってますがな。
あ、そっかそっか、やっぱり
私プロでやってますがな。
ヒヤーとかなりますよね。
ますがな、
今更何を
今更復習復習、もしかしたら今日初めて、はい、その中山一郎という名前を知る人がいるかもしれない。怪談作家、怪談ね、そう集めてる中山一郎さんから。あ、そうか、いろんなね、
怪談も書いてる。
怪談も書いてるし、古代史も書いてるし、その他いろいろ書いてますよという。怪談ってじゃあ語ったことってありますか？その不思議な体験を遠野さんや K さんは語ったことはありますか？
ありますね。
まあ、あるには。
あるにはある。
はい。
それは誰に語った？
僕が最初にみんなの前で言うたのは、
うん、
あ、飲み会とかそういうのは別ですけど、
ええ、
たまにそういうのでもやってますけど、
ええ、
あれはお化け屋敷の時の、
はい、
あの30何日連続あの会談会をやったっていう時の1回で1回やりました。
うん、あ、語ったんですね。
2017年ですね。
去年だ。
16年じゃ
ないですか。16年の8月ですね。
の時にやりましたね。はい。
語った時どんな感じでした？周りの反応、皆さん。
どうやったかな。まあ多少はおおみたいな感じで、へえ、そんな話がみたいなっていうふうには思ってもらいましたね。その怖がってたかどうかはちょっと、
うん、
まあそれは話の質にもよるんであれですけど、
そのおおっていう声もらった時どう思いました？
で、よっしゃ通じたみたいな。
ああ、やっぱ先生もみんなが怖がってたら、ね、よっしゃ通じたよしみたいな感じになります？テンション上がります。
だから会談やって
る。あ、そうか。まあ今日は復習ということで、いろいろこれ当たり前のことを交えながら進めていく。
まあそんなことより、その新町さんの、
その
語りのテクニックというのをね、ぜひ、
あ、
お聞かせ願いたいんですけど。
聞きたいでしょ、皆さん。
も
うそろそろ聞きたいでしょ。
はい。
私の中でもうこれは私の人生29年プラスアルファの中で一番もう人生の中で本当に怖かった。もう怖すぎてどうしよう。これは意味がわからない。
プラスアルファしんどいでしょ。そろそろしんどいでしょ。
いや、そんなことない。まだまだビール飲んだらまだまだいける。夏ですからまた若返ります。
まあまあ、脳書きはもう後で聞くとして、まずそれを聞かせていただ
き
ます
。この脳書きから始まるんですよ。
はあ、
あ、もう怖い怖い怖いと、怖いですね怖いですねっていう、そっからです。そう、とりあえず、ま、私が今まで人生の中で体験してきた、はい、一番、ま、体験してきた不思議な話なんですよ。これを聞いてほしいなと思うんですけれど、はい、はいはいはい、もうそのタイトルズバリ、もう 3D テレビ 3D テレビ、
うん、
大事なことだからもう一回言います。 3D テレビです。はい、うちの家が 3D テレビだったっていう、ま、話です。言っちゃえば、あ、オチは最初からダメなのかな。まあそういう 3D テレビという話がありまして、じゃあ今から話しますね。
はい、どうぞ。
まあ、これは私が学生時代、もう今でも覚えてるんですけど、高校2年生の冬休みなんですよ。まあ 冬休み、それはすごく覚えてます。で、その時なんですけど、私はそう高校2年生の冬休み、その時私はそう母と同じ部屋に寝てたんですよ。いつも夜はね、寝る時は同じ部屋に母と寝てました。で、私はラジオを聞くのが大好きで、深夜ラジオをずっと夜中そうずっと聞き続けて、朝方まで聞いて、それでそのまま学校に行くという生活を繰り返して、学校で寝てまた起きて深夜ラジオを聞いてまた学校行くという、そういう生活を繰り返してきたので、夜はずっと起きてたんです。まあ、だけども明かりをつけっぱなし、電気をつけっぱなしにしてると、母は早く消して、もう私は寝るからということで、もう夜12時過ぎたぐらいからもう全部明かりも何もかも消して、でその母と同じ部屋で寝てたんです。で、まあ、ある日冬休みにラジオをこう聞いて、冬にラジオを聞いて、でちょうどラジオの時報が午前1時だったかな、1時の時報がピーンって鳴った時に、バーンって音が部屋の中に響いたんですよ。本当バーンって音なんですね。響いて、あれと思って、なんやこの音、バーンって響いたって。でちょうどそれがテレビがバーンってつく時の音ってあるじゃないですか、うん、リモコンを遠くから操作したらバーンってテレビがつく、はいはい、あれをちょっと大きくしたような音が部屋の中にガッと響いたんですよ。で、あーと思って、なんでなんやろ今テレビつくような音したけれどと思ったら、ふわーんって部屋の中が明るくなってきたから、あ、うちのその母がきっとテレビをつけたんだなと思って、私はもう布団の中に潜ってそのラジオをずっと聞いてたから、うん、でもう母がテレビを見てると思って、そう、あ、テレビ見てるんだテレビ見てるんだと思って、でもそれにしてもすごい部屋の中が明るいし、ちょっとなんかテレビ見る時間長すぎるかなと思って、ちょっと何やろうと思って起き上がって、ちょっとあんた何テレビ見てんのって言って起き上がった瞬間、テレビ見て思わずギャーって、私すごいうわーって叫んだんですわ。そのテレビに映ってても何を見たかっていうとですね、これがまたそうなんですよ、あの女の人が映ってたんですよ、女の人 で女の人の横顔が映ってて、まあ、私ってこういう言っちゃえばこういう作劇塾に来るぐらいですから、言っちゃえば当時から怪談とかそういう怖いものとか、うん、そういうお化けとか幽霊とか結構そういうのはそういう話とかそういう幽霊画とかに免疫があるはずなんですけれど、テレビに映ってる女の人が真っ白な顔、真っ青な顔で真っ赤な口紅で真っ白な白装束を着て、でこうザンバラになってこう言ってあるんですけど、ザンバラになった髪にこうバーってこう髪をなびかせてテレビに映ってたんですわ。それが女の人の横顔だったんですよ、うん、その横顔がじーっとテレビに映っていて、もうそれを見た瞬間気持ち悪すぎて、はよテレビ消して、こんな気持ち悪いテレビ見んといてみたいな、夜中にこんな見たらあかんやん、消して消してって言って、そしたらうちの母がふって起き上がってきて、なんなんあんたって言って、え寝てたんやと思って、でうちの母もテレビ見た瞬間ギャーって叫んで、あんたこんな気持ち悪いテレビ夜中に見たらあかんやんって言って、消して消して消してって、お互いもう消して消して消してのもう言い合いになって、結局うちの母がテレビに近いところにいたでバーンってスイッチを押してテレビを消したんですね。で明かりをつけてしばらくして2人で、なんなんあれ、なんなんあれ、気持ち悪いテレビ見んといて、気持ち悪いもんあんた何見てたん見てたのって話になったけど、お互い結局分かったのはテレビをつけていない2人とも、私はラジオを聞いていた、うちの母は寝ていた、なんで結局お互いバーンっていう音でどっちかがテレビをそうつけたんだろうって思ってたけど、画面を見た瞬間にそんな気持ち悪い真っ白な真っ赤な口紅のそう真っ白な着物を着た女の人が映ってるから気持ち悪いってなって、そうテレビを消したっていう。でじゃあしばらく落ち着いて部屋も明るいし、今じゃあ見たものはテレビ番組だったのかなっていう話になって、そういうなんか幽霊の特集でもやってたのかなってなって、じゃあテレビをつけてみようかって言ってつけたんですよ。そしたらつけたテレビは全然何も関係ない歌謡ショーみたいなテレビやってて、でバーって各チャンネルをつけたらもう全然そういう幽霊なんて出てきそうにないようなテレビとか、あとはもう砂嵐とかそんなんばっかりで、結局テレビ欄を見てもそういう幽霊が映るような番組っていうのは全くなかったんですわ。結局もうあんな気持ち悪いものを見たらちょっとしばらくやっぱ眠れないということで、しばらくちょっと起きたけど、やっぱりまあ寝ようかってなって明かりをつけたままその日は確か寝たのを覚えてるんです。で翌朝もう一回母親と、いやー昨日の夜はあれ何やった、あんな気持ち悪いもんってほんま気持ち悪いねんけど何やったやろねって話をしてて、ほんと気持ち悪かったあの女の人って、うん、気持ち悪かったあの女の人、こんなザンバラ髪に髪カーってなびかせて、そう真っ赤な唇、真っ赤な唇で真っ白な着物着て、そう真っ白な顔の真っ青な、ちょっと真っ青な真っ白な顔みたいな顔をして、でチーってなんかこう目がチーってなんか睨んでたよねみたいな、もうほんと気持ち悪い横顔だったって、私は横顔見たからもうほんと気持ち悪い横顔だったって私を言ったら、うちの母はえ横顔って、いやちゃうちゃう正面にやったって、正面の顔やったみたいな話になって、正面のちょっと斜めぐらいの顔やったって、横顔ちゃうんやんあんな映ってたのって、斜めぐらいの顔でチーって見てて私のことみたいな話になってきたから、あれってなって、私は同じ女の人なんですけれど見てる角度が全然違うっていう、うちの母親はちょっと正面のちょっと斜めこう横ぐらい、私はもう横顔を見てると、あれってでもテレビってえって同じテレビを見てたら角度って変わるものなのかなと思って、でもどう見ても母が見てる角度と私が見てる角度、女の人の角度が違うんですね、その幽霊の。だからうちの家のテレビ知らない間に 3D テレビになったんかなっていうことで、いまだにでもあの話だけはわからない。でたまにやっぱ 母と話に出るんですわ、あれは多分一番気持ち悪いよね今まで見たものの中で見た、あれ何やったよって出るぐらいですから、そのぐらいインパクトの残ってる話なんですけれど、怖かったですね。え長すぎる、もしかして
先生今のは、
え先生怖かったですよね。
まあまあまあ何度も聞いてるんで、でも何度も聞いてるんだから今日が一番出来上がった。
え、ありがとうございます。もうこれね、正直ちょっと私もう新耳袋のあのアンケートハガキにもうこれを書いて、そうそう作者にこれ教えてあげなきゃいけないこの話をって思って、これと同じ話っていうのはないのかなと思って、テレビにこんな映ったとかないのかなと思って、これを私はアンケートハガキに出すまでは絶対そう死ねないと思ってたぐらい、もうめっちゃそう。一番人生の中で怖かった話なんですよ。でプライベート怪談会、まあはい、出ました。それで、まあ、出てその話を確か私一番最初に中山先生私の怖かった体験談を聞いてくださいって話をしたんですけど、なんかいまいちあそうですかみたいな感じで、あじゃあ次の方あれみたいな、もっと聞いてくれていいんですよ私にっていうのを思ったのをすごく覚えてるんですけれど、
その後あの遊郭街みたいなところに入り込んで牛の首を見たっていう話は あっちはもうこの前の東京でも伊藤美美香さんとの会、あの会談ライブやったもんね。やっぱりみんなおおやね。
私あの話はだから全然だって
だからもうそれが、ね、の感覚は全然ちゃうな。北野誠さんも、うん、すげえ話やなんて、いや、うん、本人はなんと思ってない、いやいやいや、うん、違うってあれはみんなもあの話はみんなうおーやねん。
3D テレビはおお今日一番出来が良かったという。
2個美味しいよ。
みんな待って、私の話を聞いて。
塩もありますよ。
いや、塩そんなお払いやお払いパーって巻いてね、なんでやねん。いや、ちゃいますがな、そういう話じゃなくて、そう、私の中ではでも、そんな、その話よりも、どんな話よりも、私の中では一番その 3D テレビがもう印象に残ってて、その、うん、母も見てるし、いまだに母と話が出る、ちょっとしたことで出るぐらい、すごく印象に残っていて、でなおかつテレビは平面で、どの角度から見ても同じ絵が見えないといけないのに、うちの母はちょっと正面斜め横、私は真横から横顔を見たって、でも同じ、その、同じものを見ている。あれは一体何なんだろうって、しかもそういう、他にそういう話はないのだろうかという、例えばそういう映像に映ったもので、いわゆる立体になっている。ものっていうのは先生の話の中とかであるんですか？
あんまないよね。
じゃあもうこの話めっちゃ怖いじゃないですか。もうめっちゃ怖い。あれみんな静かですけど。
お肉おいしい。
わお。じゃあこの話なんですけれど、みんな話をしたら、あ、そうなんだ、大変だったねとか、あ、テレビが立体ってすごいよねみたいな感じで。
いやでも今日の語りはちょっとなんか来たけどね。
あ、来た。来ました。
今日の語りはやっぱりさすがやっぱラジオでやろうとするので、いろいろ考えはったやなと。それまでね、伝わらなかったもんな。
あんなに熱く語っていたのに、もう私の今日の怖い話を聞いてみたいな。
熱く語ったからいけるもん、階段って熱く語るから伝わるもんでもないのよね。
あ、そうなんですか。
そう、階段の向かいはそこやね。
じゃあいつもの私の話と今日の私の話は一体何が違ったか。
いや、だからいろんなところで話してるから構成がね。
あ、構成、うん、やっぱり階段というのも構成。
そう、やっぱテレビをパチッとつける音がしたっていうのが抜けてたりすんの、うん、
あ、そっか、
うんうん、あ、抜けてましたね、それが、
うん、で実はそのテレビがパッとつく音ってのもう初めて今日聞いて。
そうでしたっけ。私の頭の中では映像が
交換できてて、ないんだけど、それないんだよ。そこがちょっと肝に近いものがあるのよ、
うん、
寝ててパンパンと部屋になんか響いたっていう。テレビをつく音がパンというのかどうかちょっと分からへんだけど、俺としては、ないんだけども、ちょっとまあそれで回を読んだっていうのがあるんだけど、うん、今はそれ抜けてた。
ああ、じゃあ
確かに抜けてました。
ささやかなことでそういう、それが肝につながることがある。本人はまあそのもっと先の話を聞かせたいとか、
うん、パーンと変な音がしたんでテレビ見たら、誰テレビつけてないテレビがついてたっていう話やんか、うん、これ会議読んでんのこれ、
うん、
実は。
あ、そうなんですか。
今それ抜けてた。
あ、抜けてた、
うん、抜けてたから、あのつけっぱなしのテレビという印象持たないね。
あ、そうなんだ。そうなんだ。あ、抜けてた。いや、今日これ保存版に置いとこうかな私。いや、他にじゃあこの話をじゃあもっともっと良くするためにはどういうことが必要とかってあります？何かこういうことを入れたらいいよとか、ここをもっとこう簡潔に語りましょうとか、もっと
まあ、あのオチを最初に言わないっていうこととかね、
もうめっちゃ言いたく、私オチ結構言いたくなります最初。も
うそれからあれですよ、あの私はなぜ夜更かしをしていたかっていう、そう、どういう部分は別に なくても大丈夫ですよ。
これはラジオが大好きで、実は深夜ラジオが大好きで、
誰かでもそれはその本題の話とは関係ないじゃないですか。
そうか、ついつい欲張っちゃう。本題の話と関係ない部分が多いと。
そういうことですか。
ああ、先生はどうしたらもっとこの話が良くなると思いますか。
でも今日のはまあまあ良かったですよ。今日のはね。
ちょっと今日のはですけど、ちょっと、
うん、今までは広かったよね。
ちょっと、そんな広かったですか。
そんなでもね、やっぱり同じ話でも同じ話でも、今回の俺の、あの階段狩りの 2,3 話載せてると思うんだけど、
1話ですか。
1話か、あ、前あれ書いて書いたんや、その牛の首、
うんうんうんう
ん、載せてんだけど。
あ、そうなんですか。
ちゃんとストーリーになってる話は。
あ、そうなんですね。
あの友達で亡くなったかどうかわからないと、うん、話は微妙な話やけど、うん、まあ、あの角川はそれ残したわけやから、話を聞かれたってんだ。
あ、それはありがたいことです、うんうんうん、でもあれも本当になんか自分の中では正直なんかすごく偶然が偶然の重なっただけの話やから、うん、話をするのはどうなのかなと思ってちらっとこんな話があったんです、うんうんうん、みたいな感じの話でしたけどね。
あの我々の世界のあんな企画を考えるときに、うん、もうこの企画をどうしたいって言って一生懸命やるんだけど、うんうん、まあどうせダメだったらこの企画出しとこうかなって、うん、どうせっていうのが到達するんだよ。
あ、 どうせというのが意外と通る。あ、でもそれなら確かにその 3D テレビの次に話をしたその牛の話とか、うん、そのいわゆる
あれはもうホームラン。
そうなんですか。私としてはあれ全然
ホームラン級の話。
は
あ。であれがあるからそれまでのちょっとまあ、うん、クランというか牛女に関する話は何はあんねんけども、うん、あの話を最後にすることってピシャッとしまうねん。
なんとも思ってなかったっ。
スリーランホームランやね。
はあ、ありがとうございます。うん、って、うん、だから私自体はもうその 3D テレビが自分の中でもうベストオブ怪談と思ってるぐらいすごく怖かったので。
あとね、3D テレビっていうタイトルがね、
え、
タイトルがな、
一連テレビとか。
もう何回も何回も何回も何回も 3D テレビ。3D テレビで 3D テレビ 3D テレビ言うたら、じゃあ 3D テレビについて語りますやから、もうおじそこ殴るやん。
あ、そっか、うちを先に言ってしまってる。じゃあ語る上で例えばもっと怖い語り方。そこでですね、テレビがですね、パーンとついてですね、怖いですね、怖いですね、とか何かこう、
どこぞ映画業界の語りになってますね。
それでは皆さん、さよなら、さよならみたいな、なんかこういう語り方とかどうなんでしょう、あるんでしょうか。怖く聞かせる語り方、声は低くとか。
いやいやいや、テレビ消したはずなのに、ピカッとついてんだ、ついてんだ。変な顔映ってんな、映ってんな。こうなんだ、こうなんだな。
もうそろそろ音楽をこれは流した方がいいうちになるんでしょうか。
怖いな、怖いな、怖いな。
まあでも、あのね、そうですね、その語りっていうのもすごく聞いていて、やっぱりこう癖になる語りですよね、すごく。
僕が思ったのは、うん、その、新町さんの話し方って、うん、これ他のネトラジの編集とかしてるとよくわかるんですけど、うん、あの編集ソフトを、うん、で、あの、その音声を、あれはグラフでこう見えるんですけど、うん、その波形っていうのが、うん、新町さんの波形って同じあの振れ幅で一定してずっと続くんですよ、
うん、
つまりあの抑揚があまりない、
あ、ない
で間を取らない、
取らない、基本もう喋る、
そう、同じその音程というか音の高さで一定してずっとと喋り続けるっていうような波形になってるんですよ、うん、だからもう見ただけで、ああ、ここ新町さん喋ってんなっていうのが分かるぐらい、
すごいですね、そう、だから分析するのが、
うん、だからもう何回もやってくると慣れるんで、
なるほど、
っていうのなんです。
じゃあたまにはちょっと喋り方を変えてみて、何か、そうですね、皆さんこんばんはみたいな、
その声を作るという話じゃない
あのね、間を作るのって難しい、
間を作る、
あの笑いも今日もそうやの、間がないのはダメ、
うん、あ、
若手の芸人で笑い取れないのは間が持てないの、
うんうん、
で舞台に上がってる人間がポンと間をね、3秒入れるだけの怖いね、3秒黙ってるともう怖いね、やっぱパリッと喋っちゃうね、
なるほど、
でも客はわーっと笑ってるから、うん、笑ってるのがやっぱ5秒6秒あると笑いにかぶさっちゃうんだよね、うん、
あー、
うん、
まあというのもやっぱすごく大事
だからベテランは大番ラケットなんかの漫才聞くそうやけども、うん、ちゃんと守ってるから、うん、名人と言われる落語家さんとかちゃんと守ってるね、うんうん、あるいは怪談名人中山千代に守ってる、
あの今日ここで焼肉食べてらっしゃる方の名前は
焼肉食べてありますよ、
ね、そうですよね、
焼肉なんです、
ね、
焼肉また田島牛また送っていただいたら、
ね、
あのブログでお礼しますんで
どういうコーナーやねん、でも怪談を語る上でやっぱりその抑揚とかそういう間というのもすごくやっぱり聞かせるポイントではあるというか、
和芸ってそうやね、
和芸、
あの僕のね、うん、あのちょっと教え子 の、 あの人間、まあ、ある会社に入って営業に回されたら、
うんうん、
ね、営業に回されたらその、まあ、お前ちょっと営業してみって言われねんて、うん、全然気を取られねんて、
あ、
でもその先輩がちょっと、まあ、なちょっとパッと手で押さえて、うん、じゃあ俺がやるからってやったら契約取れねんて、うん、なんでかっていうのは実はあの行き帰りの車の中で、この先輩はずっと落語を聞いてるんだ
よ。ああ、落語を聞いている。
落語ずっと聞いてる。落語ってやっぱりその間とかね、うん、の開け方だとか、うん、あの話の抑揚だとか構成だとかっていうのはちゃんとあるんだよ。
うん、
いや、それをずっと聞いてて、その先輩の営業の仕方が試着されないんだよ。見事取れんねんで、
あ、
で僕にはそれがないからバババって一本調子やっちゃうから、うん、もううざがられると、
あ、
うん、何言ってるか分かんない、一本調子って何言ってるか分かんないの実は、
うんうん、
なんだけど先輩はじゃあって言って、まあだから勉強するために営業さしまってんやろうけど、うん、やっぱ先輩がいると必ず、まあ、仕事取れる、
あ、そういう伝説の先輩がいらっしゃって、やっぱその方はすごく間を大事にされていらっしゃって、うんうん、さらにその落語をやっぱり聞いていたというのが大きかった、
うんうん、あとね、岩木宏之さんという音楽指揮者、小沢誠二さんも、うん、車 この場の中で何聞いてますかって言ったら、うん、落語聞いてるって、ね、で音楽ってさ、まあ、やっぱまあって大事じゃん、うん、チャチャチャチャーンチャチャチャチャーンってまあこれ指揮者と違うね。
ああ、そう言われ説明すごくわかりやすいかも。
指揮者だ、だだだ一緒だと思うやん、うん、でも指揮者と違うね、うん、チャチャチャーン、チャチャチャーンって言うと思うね、チャチャチャチャーン、チャチャチャチャーンっていう。だから指揮者によって間の持ち方だとか、うん、そのいわゆる録音だとかからリズム、テンポが違うね。以上、ベートーベンはちゃんと楽譜で示してんのよ、こういうテンポで。だけど、それをどう解釈するか。うん、どう、まあ、あの、イギリスでは朗読。うん、イギリスってシェイクスピアの国やんか、うん。ね、朗読っていうのは芸術で、ね、
じゃあ、落語を聞いてみたりとか、意外とそれすごくいいって言われてる、いわゆる名調子っていうものをやっぱり聞くということが、その語る上ですごく勉強になるっていう。うん、構成とやっぱり語りっていうのがすごく大事、う
ん
う
ん、朗読もさ、同じ文章書いてるんだけども、うん、読む人で違う、あ、
違いますね、
間の方が違う、セリフの欲求が違う、うん、読み方が違う、声の欲求が違う、うん、声の質も違うとか、ちょっと違うもんな。
違いますよね。朗読は私もすごい、朗読を聞いたりするのすごい好きなので、その人の違いですごく好きになったりとかありますよね。やっぱりじゃあ先生、階段の段をやってはるじゃないですか、うん、階段の段でチャンピオンを取られるような方というのもやっぱその構成力とか語りがやっぱり優れているというのが、
まあまあまあ、その、うん、そうですね。だからその、うん、まあまあ、まず話の選定、話が面白いか面白くないかってものすごく重要なんですけど、これをどう表現するか、うん、その話のいわゆる肝というものを本人が理解してるかどうか、うん、あとまあ声とか雰囲気だとかいうのは相対的に見て、あ、この人っていうのを 毎回やってますよね。
なるほど。じゃあチャンピオンになりたいと思ったらやっぱりそういうところをクリアしていく、う
ん、でもそれがたまたまそれができた人もいるし、うんうん、ほぼ安定的にそれがずっとできる人もいるしっていうのもあるからね。
あ、
だからその総合的にその、まあ、この年会の MVP、ね、チャンピオンはお客さんに選んでもらっているのはそこなのね、うん、
なるほど、うん、いやそろそろ時間がやってまいりました。いやさてさて、音楽が流れてまいりました。そろそろエンディングです。作劇ネタ、あ、噛んじゃった、
まあ、
作劇ネタラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などサイトのメールフォームまでお寄せください、ではさて最後に皆様一言ずつお願いします。
はい、次のプライベート会談会はちょっと参加してみようかななどと思っております。
お
ー、仕入れたネタが一つありますんで、
なるほど、
やってみようかな、挑戦してみようかなと思ってます。
なるほど。私はね、その遠野さんの分析力とかそういうデータのね、そういう収集とかのそういう力がすごく私の中ではミステリーというか会談というか不思議な感じがします。私にはできない、すごいなと思ってます。ではでは K さん。
はい、私の格調低い喋り、タワーリングインフェルノのストーリーを語るは、ま、間合いと構成力の問題だったんですね。よくわかりましたよ。
違う、根本的にダメでした、ポール・ニューマンがひょこひょこでやってきたって。
いやー、名調子ですね、それもひょこひょこでやってきた。
火事になってやらいこっちゃって言うたな、あなた。スティーマックに全然出へんかったし。
はい、
はいじゃないよ。
だってそんな話ですよね。
いやでも私自身は今日語った 3D テレビが一番良かったということで、これを私はじゃあ毎日語って来年の今頃の季節のネトラジでまたもう一回再チャレンジしようかなと。そう、タイトルもちゃんと異次元テレビ、そうそうそうね、異次元テレビ高校時代の思い出とか、そう、母と見た不思議な、そうそう、思い出とか、何かタイトルを出て、
真夜中のテレビでいい、
え、
真夜中のテレビ、
え、真夜中のテレビでいいんですか。
あ、おお、
え、でも結構私真夜中のテレビいろんなもの見てきて、なんかいいんですかね、それでも。いや別になんか
いい、そういうことじゃない
ですか。そう、ちょっと違うんですよ。
ちょっと違う。先生最後に一言。
はい、まあライブをいろいろやってますので、まあ奥瀬二郎のホームページ見ていただいて、 CD も出たことですし。
え、 CD 出たんですか。
出ました。私の、昨日の0時00分に、
はい、
あのブログで告知しますので、
はい、
はい、またよろしくお願いします。
はい、CD か、はい、よし、聞いてみよう、はい、というわけで皆さん、じゃあ飲み会の続きでも始めましょうか、
はい、
ではでは乾杯。
乾杯。
あ、ほんまや。すごいね、30分の間にもう空になっちゃった。 というわけで皆さん今日も聞いてくださってありがとうございます。さようなら。
さようなら。